聖書の御言葉はマタイによる福音書4章1節から11節まで。さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスはあなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退けサタン。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。聖霊に満たされ、あふれるほど聖霊を注がれたお方であるから、イエス様は御言葉を語られたとあります。聖霊のお働きとは何であるのか。聖霊に導かれたからこそイエス様は荒野へ行かれました。私たちはよく覚えたいと思いますね。信仰とは何であるのか。主と共に歩む、主と共に住む、主と運命を共にする、まあことごとく信仰であります。主から離れて信仰はありません。イエス様は聖霊に導かれたからこそ導かれて荒野へ行かれました。神様を信じてこの世で成功してやろう、神様を信じてこの世で名を上げよう、神様を信じてこの世で幸せをつかもう、このような神様を手段とするような歩みはイエス様が導き教えてくださった信仰の姿ではありません。神を信じるんですね。神が使わされたイエス・キリストを信じるんですね。また聖霊の導きに謙虚に信頼するのであります。そのように信じたら良い結果があるだろうと信じるのではありません。これは人と人との関係においてもしかりであります。この人と言ったらいろいろ事柄がうまく運ぶだろうと思ってその人を信じる、まあ、これもまた信じるですけれども、これはとても頼りない信ずるですね。相手が役に立たなくなったらもうさよならです。あるとても高名な人が若い時から志を抱いてですね、本当に若い時からどういう人間と付き合うかもちゃんと考えていたというのを聞いたこともあります。なるほど、こういうふうにしないと、いやーここまですればこういうふうにして生きていくんだなとですね、改めて本当に驚いたことがあります。若い時からそういうふうにしていたか。しかし、まあ、信仰もある意味では似ていますね。 その人と一緒に行ったらうまくことが運ぶだろうということではなくて、とにかくその人とということで一緒に歩む相手を選ぶという点では似てますね。だけどもその方からどういう結果があるか全部その方に任せてとことん信ずるが信仰です。聖霊の働きが私たちをイエス様と同じように行くべき場所を選ばずに導いて行かせます。聖霊に導かれて荒野へ行った。私たちは荒野がいいか町がいいか選べと言われたらば町の方を選ぶと思いますね。荒野というのはとてもとても寂しい場所ということです。荒野というのは実りのない場所ということです。だけども荒野に良い点があります。邪魔がないということです。邪魔がない、人から煩わされることもない、あるいはいろいろな面倒なことで煩わされることもない、いろいろな事柄がシンプルです。自分の弱さもそのまま出ます。難しい事柄もそのまま向かい合わなければなりません。荒野へ導かれたイスラエルの民はエジプトを脱出した時には自分を縛っていた首輝から解放されたとして大変喜びました。でも荒野の旅を3日続けたならば、私たちはここに導かれてここで殺されるのかと、本当に神様はここで私たちを本当に殺すのか、このような思いを抱き始めました。でも神様が共におられて、そこでの40年彼らの履いている靴は擦り切れることなく、着ている服も決して朽ちてしまうことなく、食べるものは備えられて荒野の旅を続けました。主が共におられたからであります。またその荒野でこそ主が共におられることがはっきりしました。そういう意味で荒野は聖書の中で前回も申し上げましたが豊かな場所です。信仰的には豊かな場所です。そこで恵みを受けます。また同時に今日のイエス様のお姿を見ますと、荒野は準備の場所です。準備です。ここでイエス様は準備して公の働きへと出て行かれました。準備の場所です。私たちは準備というとですね、あれを備えて、これを備えて、あれも足りない、あれもこれも足りない、それらも全部備えて、十分いろいろなものを持って、いろいろなものを身につけて、さあ準備だとなりますが、でも、信仰によって歩む人々の準備は違います。イエス様が見せてくださった通り。ただ主に仕えよです。この心が備えられて準備がなされます。何を守るよりも自分の心を守れ。その心がただ主に仕えよです。ただ主を信ぜよです。このことがはっきりとして準備がなされます。まあ、そういう意味では、イエス様はここで準備完了して、その働きに出て行かれたわけではありません。これは、その準備、試みの始まりに過ぎません。よくイエス様の生涯を見てみるとですね、この後の3年余りの歩みを見てみるとですね、試みの連続であったことがわかります。ただ聖書がくどくどと書かないだけです。試みの連続であったことがわかります。またイエス様もご自分に従う弟子たちに、あなた方は数々の試みの時に私についてきてくれたと言ったんですね。いろいろな試みがあったわけです。イエス様に従っていく人たちがですね、もうこれ以上この人には従っていくのをやめようと思うようなことがたくさんあったわけです。実際、イエス様のもとに5000人だ、4000人だと言ってですね、男だけでも集まっていた人たちが最後はイエス様の周りに数えるほどの人しかいなかったわけですね。そしてまた、 イエス様が十字架に疲れた後、イエス様のお言葉に、復活のイエス様に出会って、イエス様のお言葉に従って祈っていた者たちは120人ほどのものだったとあります。だから、いろいろな試みがあったわけです。いろいろな試みが。その中には生活の全部を挙げてイエス様と行動を共にした者も、もちろん十二弟子のようなものがありましたが、そうではなくて普通の生活の中でいろいろな営みをし、生活していた者たちがいたわけです。そういう意味でイエス様のその十字架に至るその歩みというものは、その全てが荒れ野だったといえば荒れ野と言ってもよいと思います。あるいはその全てが準備だったといえば準備と言ってもよいと思います。イエス様は十字架の上で成し遂げられたとこうおっしゃったんですね。またそのイエス様に従ってイエス様の足の跡に従う私たちも、この世の生涯が準備だというならば準備と言ってよいと思います。この地上の生涯では完成しません。信仰の歩みはこの地上の生涯でどんなにですね、信仰において名を挙げたところでそれは役に立ちません。もしこの地上の生涯で教会の中で大変名を挙げてですね、この人こそ本当にクリスチャンだと人々がどんなに認めてくれてもですね、神様の御前に立つときにそれは通用しません。私はこれをしました、あれをしました、こういうふうにもし言うなら、私はあの人に認められました、あるいはこのように認められました、これ通用しません。そのように言ったならばイエス様は何とその人を裁くか。私はあなたに必要ないですね、関係ないということです。私はあなたに必要ないですね、関係ないということです。反対にその時に本当にただただあなたによるほかないと、私は罪人の最たるもの、誰がこの罪に定められた、死に定められた体から救ってくれるだろうか。このように呼ぶものは主のものです。主の名を呼ぶものであります。まあそういう意味で、救いの創始者、信仰の創始者であるイエス・キリストが、このようにまず荒れ野へ行かれたということ。霊に導かれて荒れ野へ行かれたということ、これは私たちを導く方として、救い導く方としてこの上なきくふさわしいことでした。だから私たちをあらゆる試みの中で助けることができます。私たちはよく覚えなきゃないですね、聖書の記事がとても単純なだけにですね、イエス様は自分のようにこういう生活していたわけではないし、イエス様の時代にはテレビもないし車もないしですね、イエス様の時代にはこういうものもないし、ああいうものないし、こういうことも起きなかったし、こういうふうにですね、いろいろイエス様を昔の方のように、もう今生きておられない方のように捉えたならば、それは信仰ではありません。信仰は今もまたかつても、そしてこれからも変わることのないお方を本当に認める、信仰によって認める、そのお方に望みを置く、これが信仰ですから。だからイエス様の時代には私たちが今着ているような服イエス様着てません。イエス様の時代には私たちが生活するような仕方でですね、本当に家庭に風呂があってですね、風呂に入ってホッとしたりとかですね、まあそういう生活習慣違うでしょうけれども、でもそのイエス様が救おうとした魂のありさま、かつても今も変わりません。そしてイエス様が一番根本的なこととして取り組んで救おうとするその人間のありさま、何も変わっていません。それをよく覚えて、本当に私たちに先立って荒れ野で試みられて、それゆえにこそ私たちのあらゆる弱さに同情することができて、 しかも弱さだけではなくて、罪があり罪を犯す私たちの本当に曲がった性根も本当に導きながら救うこともできるお方、そのお方を私たちはよく覚えたいと思います。それもこれもイエス様が霊に導かれてあれのに行かれたのはご自分のためではありません。イエス様はそのように訓練が必要としていたわけではありません。私たちのために、私たちのために自らそのように訓練を受けるべきお方としておいでになって、私たちのためにその訓練を受けて、そして私たちのためにどのように歩むべきか、光ともなり道ともなってくださいました。もう一度4章の1節から4節を読みます。さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。40日の断食の後空腹を覚えられたということであります。とことん空腹を覚えられたということです。その時すると誘惑する者が来たということです。私たちはこれをよく覚えたいと思いますね。悪魔は最善のタイミングでやってくるということです。最善のタイミングです。これしかないタイミングです。その時私たちは自分の力で対抗などできません。自分の力で対抗することなどできません。イエス様はそれを退けました。イエス様だけだということです。このような力は、だから私たちがですね、無防備にぼんやりとしていたならば、その最善のタイミングで誘惑する者が来たとき、私たちは対抗できません。イエス様は世の終わりにあたって目を覚ましていなさいとおっしゃいました。目を覚ましていなさいとは、一人でのこのこ歩むなということです。一人で大丈夫であるかのようにうぬぼれるなということ。目を覚ましていなさい。神の御顔を見ていなさい。共におられる方をよく見ていなさい。見えないものに目を注いで、そのお方により頼んでいなさい。日々の生活の中に、別に本気で祈らなくても解決できる問題がいくつもあってですね、そのようなものを超えて自分の生活は営まれているように思うかもしれませんが、そういうふうにして私たちの信仰は眠っていきます。大丈夫な信仰になります。でも反対に、小さな事柄から大きな事柄まで主の助けを得て、同じようにいろいろなことを超えていくに従ってもですね、神様に感謝するようにそれを乗り越えていく。別に神様に感謝しなくてもですね、大丈夫なように進んでいくんじゃなくてですね、本当に神様に感謝するように進んでいく。これが目を覚ましています。あるいは自分の力でいろいろなことがなせるでしょうけれども、でも神様に祈りながら、よく油断なくですね、ことに取り組んでいく。与えられた賜物があります。成し遂げてきた事柄があります。実は神様はそのように賜物を与え、成し遂げさせてくださったんだけれども、それは別に自分で身につけたもので、成し遂げたものであるかのようにですね、神様への感謝もなく、また神様に祈ることもなく前へ進んでいけるかのように、そのようにぼんやりと進んでいかないで、油断なく感謝すべきことは感謝し、またさらに求めるべきことは求めてですね、進んでいく。 これが目を覚ましていなさいです。そうでなければ悪魔は最善のタイミングで、最善のタイミングで誘惑することができます。私たちには到底及びもつかないようなタイミングです。ダビデはですね、それこそサウルから命からがら逃げて、そしてサウルが神様の手にかかって終わり、しかしそのサウル王が終わった時にはですね、それを悲しむほどに神様の前にへり下ったですね、心を与えられるものとして立派にその試練を乗り越えていきました。でもその後国が安泰になり、そして周囲の敵を神様が治めてくださった後は油断してですね、そこでその生涯で最も大きな罪の一つ、バテシバとの罪を犯します。それだけにとどまらず、その罪を隠すために自分の忠実な部下、忠実な部下です、ダビデの本当に忠実な部下の中に聖書で名が挙げられているウリアを自分の手を汚さないように殺します。戦いが一番厳しい場所にわざわざそのウリアを行かせて、そのバテシバの夫であったウリア、忠実な人物です。その人物を敵の手で殺させます。そしてその後1年間それに知らんぷりし続けます。悪魔は最善のタイミングで、その人が繁栄している時にも、あるいはイエス様のようにこのように試みられて腹が減ってですね、自分の力をどう用いるか、とにかく自分勝手に用いるしかないんじゃないかと、こういうふうなタイミングでも誘惑します。しかしここに人の目には十字架にかけられて、それを跳ねのけることができず弱い方のように見えましたが、本当に強いお方、イエス様がその悪魔の誘惑を退けました。悪魔はやってきてイエスにこう言ったとあります。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。これもまた最善のタイミングなんですね。このしばらく前にはバプテスマのヨハネによってイエス様が洗礼を受けて、その時天から、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が聞こえました。神様の愛する子だと宣言されて、人々の前に神様の愛する子だと初めてご自身を表した後です。そうしたら悪魔は、神の子だったらそんなことで苦しまないで、神の子らしいその力を働かせて、この目の前にある石をパンに変えてその空腹を満たしたらどうですかと誘惑しました。イエス様のお答えはこうであります。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、ね、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、これはこういう仕方で悪魔の誘惑を退けるのだという模範だけではなくてですね、本当にこれが生きるということだと教えてくださいました。そしてその神の口から出る一つのパンとは、こうやって私たちがイエス様の語られたことを、行われたことを追っていくならば、実はイエスご自身であることを私たちは知ります。私の肉を食べ、私の血を飲まなければ、あなた方のうちに命はない。聖書の中にあるですね、あの言葉、この言葉をこう探して、その言葉によって、あ、なるほど、この言葉で、生きるんだとか、あ、この言葉で元気が出たとか、この言葉が慰めになるなという、こういう一つ一つの拾い読みではなくてですね、ここで言っているのは全ての言葉ということ。神の口から出る全ての言葉ということです。全ての言葉。単なる聖書の言葉ではありません。 神の口から出る言葉ということです。どこからその言葉が出てきたのかが重要なんです。聖書に興味を持ったり、あるいは聖書に信頼して研究する人は多いです。だけれども、その言葉がどこから出てきたかが重要なんです。神の口から出る一つ一つの言葉、神の口から出る全ての言葉、そしてその全ての言葉は人となって私たちの間に宿られたイエスだと、こういう信頼が重要です。イエス様が共におられるということに身を結ぶような、イエス様が私のうちにおり、私がイエスのうちにおり、イエスと共に私は父なる神の懐の中にいるという、こういう神様との交わりの中に生きるという言葉です。生かす言葉です。言葉の拾い読みではありません。この言葉はいい言葉だな、あの言葉はいい言葉だな、こういう仕方ではありません。イエス様です。言葉は人となって私たちの間に宿られたこのお方が共にいるというこの信仰です。信仰によってこのお方を捉えるような仕方で生きるということ。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。ある方がこうおっしゃいました。聖書はとても難しいです。ずっと学び続けていてですね、いやとても難しいです。まだ洗礼を受けていない方です。だけども聖書の言葉、本当にその方の心に残っているようですね。私は聞きました。どの言葉が特に本当にお好きですか。明日のことを思い悩むなですとおっしゃいました。でもその言葉を思い起こすと不思議と心のいろいろな思い悩みが静まるというわけです。それは本当に信仰ではないでしょうか。明日のことを思い悩むなという言葉を研究してですね、いろいろこれがどういう意味だ、ああいう意味だ、こう詮索して研究する。これもまた本当に聖書の御言葉に私たちが取り組むときには知恵を尽くして、力を尽くして、思いを尽くして、これは大切なことです。でも、思い悩むなという言葉を聞いてですね、それで心が静まるというのは、これは本当に聞いたということではないでしょうか。神様と共におられて神様が恐れるなと一言おっしゃった。私たちが恐れが静まったのですね、それが聞いたということではないでしょうか。喜べと言われたら不思議と喜びが湧き上がってきた、これが聞いたということではないでしょうか。イエス様が共にいて誰が語ったからといってですね、喜びなさいという言葉の一人歩きでは私たちの心は喜んだり静まったりはできませんけれども、このお方が喜びなさいと言っている、そのお方を捉えることはできないけれども、喜びなさいという言葉で不思議と喜びが湧き起こってくる、これが聞いたということではないでしょうか。信仰によって聞いた、信仰によってその言葉に私たちの心が触れたということ、あるいは信仰によってその言葉にしっかりと結びついた、それはまさしくイエス様と共にあるその心がですね、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるです。だからイエス様が共におられる、世の終わりまで天と地の一切の権能を授けられている方が共におられる、これがまずもう絶対的に重要なことですね。そしてそのお方の一つ一つの言葉によって生きる、一つ一つの言葉によって生きるというのは今日生きるということです。明日のことは明日が思い悩むんですから今日生きるということです。私の肉を食べ私の血を飲まない者は命がないとイエス様はおっしゃったんですけれども、その命は今日生きる命です。明日を生きる命ではありません。今日、明日になれば明日で、また本当にいろいろなことで心が弱ったり悩んだりするかもしれないけれども、あるいは明日になれば明日になったで本当に腹が減り、また喉が渇くかもしれないけれども、今日共におられること方の言葉で 私たちの魂が生きる。今日生きる。神様と共にあるもののように生きる。キリストイエスにおいて神が私たちに望んでおられることはいつも喜んでいなさい。どんなことにも感謝しなさい。絶えず祈りなさい。こういうふうに生きる。今日、神様に対して本当に祈る。今日、神様に感謝する。今日、神様において喜ぶ。こういうふうに生きる。明日のことは明日が心配するであります。明日になれば明日になったで、イエス様はいなくなるわけではない。イエスが共におられる。そのようにして生きるであります。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。これはイエス様と共に生きる。イエス様において父なる神と共に生きる。聖霊の力に支えられて生きるであります。そのように書いてある。悪魔は最善のタイミングで私たちを本当に誘惑することができるものです。それは順境においても逆境においても、物が豊かであっても物が少なくても、最善のタイミングを心得たものです。そのようなものの誘惑に打ち勝つ力は私たち一人の中にはありません。主と共にです。強いお方と共にあってだけ私たちはこの一旦始めた主イエスとの歩み、最後まで歩み抜くことができます。お祈りいたしましょう。主イエスキリストよ、日ごとにさまざまなロークがあり、それがうまく乗り越えられる時もあれば、その重荷に耐えかねて明日を望むことさえ疲れるようなこともありますね。そのすべてにおいて今日というこの日に主が私たちと共におられて、そしてそのお方がすべてにおいて私たちの魂を支えもし、また守りもし、養い強めてくださりもし、確かに生かしてくださること、心から感謝いたします。どうか今日という日にあなたと共に歩み、すべてを望み、またすべてを信じ、すべてに耐えることができるように強めてください。耐えながらも喜びと感謝に満ち溢れ、祈りに満ち溢れた新たな週の歩みでありますように、上からの力でお一人お一人を豊かに満たしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌501番をもって主を賛美いたします。
ください。